おはようございます。2019年7月7日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を神様に向けましょう。聖歌201番を賛美しましょう。ご無理でない方はお立ちください。お祈りいたします。天の父なる神様、一週間の歩みが守られ、神の家族と共に礼拝をお捧げすることができる恵みを感謝いたします。神様、あなたは言われます。私は近くにいれば神なのか、遠くにいれば神ではないのか、天にも地にも 私は満ちているではないか。神様、あなたはいつもどんな時も私たちの近くにおられます。心が喜び踊る時も、心が悲しみに塞ぐ時も、あなたの愛は変わることがありません。天にも地にもあなたの愛は溢れています。九州地方では大雨による大きな災害がありました。避難生活をされている方も多くおられます。不自由な思いをされておられる方をお守りください。必要なものが十分に届きますように。特にご高齢の方々の健康、幼子を抱えているご家族に十分なサポートが届けられますようにお祈りします。今日礼拝を守っている教会もあると思います。その宣教の技があなたに支えられますように、牧会される牧師、伝道師の先生方を強めてください。私たちの生活にもいろいろな予期せぬことが突然起こることがあります。でもあなたは私たちが起きている時も眠っている時も近くにおられます。共に喜び、共に悲しんでくださいます。私たちの弱さを知り、天よりも高く海よりも深い愛で私たちを守ってくださることを信じて感謝いたします。これから私たち一人一人に語りかけてくださるメッセージに期待します。新しい希望と力をお与えください。聖霊で満たしてください。私たちの救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今月は民族衣装月間ですね。ぜひ、来週から民族衣装を召してきてくださればなと思います。この前にあるこれ綺麗ですけれども、インドのラジャさんのお姉さんが作った織物ですね。美しいですね。なのでハワイの民族衣装、ハワイアンシャツをサーフボードが書いてあるのを今日は着てきました。では一緒に聖書箇所を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開きください。旧約聖書のダニエル書1章3節から9節の言葉ですね。旧約聖書ダニエル書1章3節から9節の言葉をお読みいたします。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れて来させた。それはその身に何の欠陥もなく、容姿がよく、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであった。王は王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当てた。3年間彼らを養育して、その後で王に仕えさせることにした。彼らのうちにはユダ族のダニエル、 ハナンやミシャエル、アザルヤがいた。宦官の長は彼らに別の名前をつけた。すなわち、ダニエルにはベテルシャサル、ベルテシャサル。ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。17年前、私が韓国の神学校で学んでいた時に、一冊の本に出会いました。その本はクリスチャンによって書かれた本で、でキリスト教書籍として、キリスト教の出版社から発売されたんですけれども、その一般の書籍部門ではベストセラーになるぐらいにこう爆発的に売れたんですね。新興書であるにもかかわらず。で、その本の題というのは、ソウル大学を首席で卒業したキム・ドンファン伝道師のダニエル学習法という本なんです。略してダニエル学習法という本ですね。まさに戦争という名が似つかわしいほどに、韓国では毎年大学受験戦争がこう繰り広げられて、います。で、そんな韓国にあって、ソウル大学っていうのはまさにこう、最高学府であって、国民全員のある意味こう、偶像と言いましょうか、憧れと言いましょうか、勝者の印みたいなところなんですね。で、そんな大学に入って卒業するだけでも、ものすごいことなのに、首席で卒業したっていうのはもう、神道、天才、秀才、俊才、こう、どんな称号をつけても、いいとみなされるほどかもしれません。で、予的な目で見れば、ある意味、この本を書いた方というのは、類まれな選ばれた人ですね。実際この本を書いたこのキム・ドンファンさんという方は、国費留学で留学することがこう決まってました。で、将来のソウル大学の教授として帰ってくることを前提に留学することが決まってました。でもそんな人を企業が放っておくはずもなく、多くのその大手企業が好条件で、来ないかとこう、引く手あまたなような状態だったんですね。でもそのすべてをお断りして、彼が選んだ道っていうのは、牧師になるための神学校に行くことでした。で、これは、周りの人たちをかなりいぶかしげにしました。で、まあ、そんな方が書いたそのダニエル学習法という本なんですけれども、それまで聞いたこともないような学習法。しかもダニエル学習法というに聖書の名前が付けられているので、クリスチャンの受験生とか、またそのお父さんお母さんたちは、もうこぞってその本を買いました。で、クリスチャンではない方々にとっても、いやいや、ソウル大学を首席で卒業するぐらいの人が書いた本で、しかも学習法について書いてある本なんだから、と言って、また一般の受験生とか、そのお父さんお母さんにもこう、こぞって買われて爆発的に売れたんですね。で、私も一冊買ってみました。で、今回そのダニエル書をこう、初めからやるというので、もう一回その本をこう引っ張り出して、読み直して、みたんですね。で、その本のこう序章を読んだ時にまたこう、新たな衝撃がありました。で、ちょっとこう長いんですけれども、その聖書の言葉を交えながら、その本のプロローグの部分をちょっと読ませていただきますね。聞いてみてください。高校3年生頃まで、私は母から青タンになるぐらいふくらはぎを叩かれました。その青タンを見た友達は、成績も優秀なお前を、なんでお前んちの母ちゃんは叩くんだ？もしかしてお前んちの母ちゃんってママ母か？なんてことまで言ってました。しかし私が母から叩かれた理由は簡単です。神様の御言葉通り、クリスチャンらしく生活できなかったからです。私の家は典型的な儒教の家でした。漢学を学んだ父方の祖父は、ソウルに上京するときには、袖が広い儒教伝統の長い礼服を着て、頭には冠の形をした笠をかぶり、 長いひげをなびかせるような姿でした。母方の実家もやはり儒教と仏教が混合したような色彩が濃厚な家で、寺には行くけれども教会の周りには近寄りもしないような家でした。またキリスト教に対しては否定的な印象が強く、クリスチャンが家に来た時には幼い私も玄関まで行き塩をまくほどでした。そんな我が家がイエス様を信じるようになってから一つのルールができました。それは、祈らないならご飯を食べるな、聖書を読まないなら勉強はするな、というものです。ひょっとすると荒唐無稽に思えるかもしれませんが、私はこのような教育を受けました。母は毎日決まった時間に祈るように教え、毎日決まった量の聖書を読まなきゃ勉強する必要なんかないと言っていました。母は私に常々このように言っていました。あなたは主なる神様の子で王である祭司なのよ。あなたはあなた自身のために生きようとこの地に生まれてきたんじゃないのよ。あなたは神様の栄光のために生きるクリスチャンなのよ。クリスチャンは食べるにも飲むにも何をするにも神様の栄光を表すために生きる人なの。だから神様との対話であり、クリスチャンの呼吸である祈りをしないで、肉体のための食料を食べようと考えちゃダメよ。どんなに試験勉強が重要で大学が大事だからといって、そのすべてのことは神様の栄光のためにしなければならないの。どんなことも神様の栄光よりも重要なことはないのよ。霊の糧である神の言葉を食さないのに、その時間がもったいないと聖書を読まないで勉強するなら、そんな勉強はやる必要はありません。神様の言葉は私にとってまさに法でした。御言葉に照らし合わせて適切に行わなかった時には、容赦なくふくらはぎに青タンができました。そんな風に何度も叩かれましたが、今私は母にとてもとても感謝しています。私のふくらはぎに青タンができるたびに、キリスト者として生きることが何なのか、骨の髄まで刻まれたからです。以下の箴言にあるように、私は母から教育を受けました。箴言23章ですね。子供を懲らしめることを差し控えてはならない。鞭で打っても死ぬことはない。あなたが鞭でその子を打つなら、その子の命を黄泉から救い出すことができる。私はたくさんの中高生たちに勉強を指導しながら伝道してまいりましたが、彼らがゴミのような人本主義の快楽文化に染められて生きる姿を見るときや、彼らの持つ純金よりもたっとい信仰が損なわれ、ねじ曲げられ、病んでいく姿を見るとき、私は怒りに駆られて体が震えます。果たして、この巨大な人本主義快楽文化のど真ん中にいる青少年たちに、この時代のダニエルになることを期待してもいいのだろうかと考えますと、心が震えます。それは不可能なことでしょうか。国全体が成績至上主義と名門大学至上主義に埋没して、成績という基準一つで人を判断するこの時代に、私は信仰の後輩たちにこの時代のダニエルになることを夢見ずにはいられません。神様は排逆的な人本主義快楽文化が覆っている21世紀に、神様の御心を潤す準備のできた働き手、この時代のダニエルを探しておられます。ダニエル書1章8節ですね。ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。ダニエルは一体全体どんな思いでバビロンという巨大帝国の宦官の長に、王が食べるご馳走を食べず王が飲むブドウ酒を飲まないということができたのでしょうか。ダニエルは 命がいくつもあったのでしょうか。死が怖くなかったのでしょうか。他の捕虜たちは恐れ入り感謝する気持ちで王の与える飲食をいただくのに、なぜ唯一ダニエルはそれを食べることができないと言ったのでしょうか。他の捕虜たちのようにただそのまま食べることはできなかったのでしょうか。少年ダニエルは神様に対するまっすぐな信仰の節操を守るために、偶像の神々に捧げられた王のご馳走やブドウ酒を飲食しないと命をかけて決心しました。心に定めたのです。巨大帝国の権力の中枢にいる宦官の長は、目に見える王を恐れ、ダニエルに王の与える食べ物を食べるよう強く勧めましたが、少年ダニエルは目に見えるバビロンの王よりも目には見えない主なる神様を恐れました。神様が心を痛めることがないようにと、自分の命をももったいぶらなかったダニエルの姿を見て、神様は彼をどんなに不憫に思いながらも喜ばれたことだろうかと考えてみたことがおありでしょうか。21世紀のゴミのような人本主義快楽文化の中にどっぷり使っていき、適当に世に妥協しながら、主なる神様を信じる信仰の後輩たちに、果たしてこの時代のダニエルを夢見ることができるでしょうか。試験が近くなれば手術にも教会に行かず、家でまたは塾で試験勉強することが当然で、高3になれば教会には通例1年間行かないことが慣例になっている現在のような成績至上主義の時代に、ダニエルのように妥協しない信仰、思想と節操を守る全く信仰を期待できますでしょうか。多くの方々が期待することはできないとおっしゃいます。彼らのお話を聞きますと、本当に絶望的で惨憺たる状況です。しかし私には夢があります。廃逆の人本主義時代に妥協せず、むしろそれを神様へと方向転換させるこの時代のダニエルが、社会の各領域でにょっきりとひときわ高くそびえ立つような姿を夢見ています。私はこの夢を捨てることはできません。私は愛する信仰の弟たちにこの夢を分かち合いたいと思っています。私たちがこの夢を実現することができるという気持ちを植え付けてあげたいのです。子供たち、そしてお父さんお母さん方とこの夢を分かち合いたいのです。私はこの本を読むすべての方々がこの時代のダニエルになることを心に定めるよう期待しています。この時代のダニエルは、過去のダニエルがそうであったように、神様の栄光のために心を定め、神様の栄光のために生きる人々です。ぜひとも愛する信仰の後輩たちが、今からでもキリスト者としてのアイデンティティをきちんと悟り、神様のために生き、神様のために勉強することを心に定めるよう期待しています。すいません、長々と読んでしまいました。この説教を準備するときに、これを読もうかどうかこう悩みました。で、祈りました。神様に、主よ、この内容をぜひ教会の皆さんにこう分かち合いたいんですけれども、僕にはこのようなことを語る能力がありません。これを読みますので、ぜひ用いてくださいとこう涙ながら祈りました。それほどこうインパクトのある本の書き出しですね。小学3年生の頃から、まずは中学受験、そしてやがて来る大学受験に向けて、塾に通い始めました。私は。で、小、中、高、大と、ただ一度もやってきた勉強を、神様の栄光のためにやってきたことはないですね。やらされていたようなこう勉強でありましたけれども、結局その勉強は全部自分の栄光と成功と夢のためにしていました。イエス様を信じてクリスチャンになってからも、神様の栄光のために勉強していると言いながら、結局内側の深い根底のところでは、自分の 夢、成功のためにやっていたということを否定できないですね。イエス様を信じているなんて言いながら、むしろイエス様のことを自分の夢を叶えるためのこう魔法のランプのような、ふさわしい助けをいつでも与えてくれる魔法のランプのように思っていたかもしれません。そんな私にとってこのダニエル学習法の内容というのはものすごい衝撃でした。皆さんこう聞いてみてどうですか？先週までこう話してきましたけれども、主なる神様はイスラエルを、そしてユダ王国を意図あって潰されました。潰しましたけれども、じゃあその復興をどこから、誰から始めましたか？ダニエルですね。4節見てみますと、少年という言葉がありますけれども、この日本語の少年というふうに訳されている言葉は、ヘブル語ではエラディムっていう言葉なんですね。で、このエラディムっていう言葉は15歳から20歳の間の年に相当する少年たちのことを指します。で、もし17歳ぐらいだとするならば、うちの長男が今ちょうど高校2年生17歳ですね。と同じぐらいの年齢ですね。しかもダニエルは捕虜として捕まってきたただの少年ですね。後にこのバビロン帝国を打ち倒すペルシャ帝国っていうのが立ってきますけれども、そのペルシャ帝国の実質ナンバー2にダニエルはなるんです。でもその実質ナンバー2という社会的なものすごい高い地位についた時でも、ダニエルはですね、ユダからの捕虜の一人、ダニエルというふうに揶揄されながら危機に陥っていくんですね。それぐらい彼が捕虜出身というのは、彼の人生においてものすごいマイナスだったんです。少年ダニエルには膨大な権力の前に打ち出すものなんか何一つありません。何にもないです。少年というだけではなくて、それプラス捕虜という立場にあった。何にもないですね。じゃあ神様はそんなダニエルに何をご覧になったんでしょうか？何をご覧になったんでしょうか？世に調子を合わせずに、書いてありますね。身を汚すまいと心に定めたその信仰をご覧になりました。世の中は既存の勢力とか既存の権力とか既存の政権をこうひっくり返すために、それに勝るだろうと思われるような新しい勢力、新しい権力、新しい政権を求めていきますけれども、神様そんなものを求めないですね。神様が求めるものは、唯一の神様を信じる者として世に調子を合わせずに身を汚すまいと心を決めること、決めたもの、これを神様は求められますね。聖書は私たちクリスチャンに世に出て行きなさいって言います。でも世に出て行くと同時に、出て行った世に調子を合わせてはいけないって言うんですよ。どういうことでしょうかね。むしろ世にあって光であり塩であることを自覚しながら生きていきなさいって言いますね。船に例えることができるかもしれません。船は港に留まっている限り、船は船としての役割を果たすことができないですね。船がいつその船の役割を果たすことができるか、大海原に出て行った時ですね。大海原に出て行った時に船は初めて船の役割を果たすことができます。でも大海原に出て行ったとしても、海水がその船の中に入ってきたら、これは大変なことになりますね。船が船としての役割を果たすためには、どんなことがあってしても、海水が入ってくることは防がなければなりません。船が船の役割をするのは、大海原に出て行きながらも、海水が自分のうちに入ってこないようにしたとき初めて、船が船としての役割を果たすことができますね。もう一回読んでみますね。ダニエル書の1章8節ですね。ダニエルは、王が食べるご馳走や、王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。 ダニエルはここで身を汚すまいと言いますけれども、ここで身を汚すまいという言葉は、創造主であられる主なる神様を信じる者として、信じる信仰者であるということにおいて、妥協することはない。そしてもし、それゆえに被害を被ったとしても、いやいや、命をかけてでも、命をかけなければならなくなったとしても、信仰者らしく歩むことを譲ることはできないという意味ですね。このユダ王国を滅ぼしていたバビロン帝国の補修政策には、大きな特徴が、最も大きな特徴がありました。それは、同化政策ですね。同化政策。つまり、その人が何者なのかを分からなくするんです。その人が何者なのかを分からなく、アイデンティティを分からなくするんですね。その人がどういうところの出身なのか、何者なのか分からなくする。そしてそれを実現するために、同化を実現するために取った方策が二つありますね。それは、選ぶということと、創始解明です。で、まず選ぶというところから見ていきたいと思いますが、選ぶことを持って、選ぶことを通して、様々な権力がありますけれども、その様々な権力か、もしくは、政権の中枢に引き上げて、権力の中心部に自分が入ることが許されている、入ることができているという、優越意識にまず浸らせますね。そしてその優越意識を持続させるために特権を与えます。で、ダニエルの時に与えられた特権は何かというと二つですね。特別な教育を施すことと、特別な食べ物を与えることです。もう一回見てみますね。ダニエル書の一章四節と五節ですね。それは、その身に何の欠陥もなく、容姿が良く、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであった。王は、王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒から毎日の分を彼らに割り当てた。3年間、彼らを養育して、その後で王に仕えさせることにした。教育と食べ物を持って優越意識に浸らせ、特権を享受していると思わせるんですね。そしてその社会構造のしもべと、従順なしもべを作り上げていくんです。4節5節をもう一回見てみますね。こうありますね。目的が書いてあります。王の宮廷に仕えるにふさわしく、その後で王に仕えさせることにした。作り上げた社会構造の中に、その中に仕えることにふさわしいものを作るんです。選んで、特権を与えて、そこに浸らせるんですね。社会に一定の基準を設けて、それを突破することが人生の目標だと思わせて、そのために生き、そのために尽くすんだと、そういう社会構造を作り上げていくんですね。以前、その、小泉チルドレンというふうにこう呼ばれた、その、国会議員の方々がいらっしゃいましたよね。で、その国会議員の中で、新しく初めて当選した若手の、国会議員がこう口を滑らせて言ったことを思って、ものすごいこうバッシングを受けたことがありましたけども、覚えてる方もいらっしゃるかもしれません。こう言ったんですね。僕は念願の国会議員に当選しました。なので、これからは、国会議員の先生方が行けるような高級料亭に行ける身分になりました。みたいなことを言って、ものすごいこう、叩かれましたよね。ちょっとかわいそうなぐらい叩かれましたけれども、私たちの社会でも、学歴や職歴のみならず、食べ物まで用いて、その人の社会的ランクを決めて優越感と劣等感に浸らせるんです。こんなことを言う神学者たちがいますね。サタンや悪魔はいわゆる悪霊付きのように働くこともするけれども、社会システム全体を掌握して、人を操って、人を誠の神から遠ざけようとしているっていうんです。 ピラミッドのような形をひとまずこう作っておいて、選びによって上を目指すように仕向けられて、優越と劣等が支配する社会。で、そんな社会構造を当たり前のように受け入れて、受け入れるように仕向けられていくんですね。学歴や職歴のみならず、食べ物まで用いて、その人の社会的ランクを決めて、優越感と劣等感に浸らせるという点では、残念ながら、2500年前のバビロン帝国と、今私たちが生きているこの社会と、何の違いもないですね。形は変えど、中身は一緒。ずっと続けている、こう、私たち罪人のこれが限界ではないでしょうか。私たちはこう、知ってか、知らずか、バビロン帝国のような世界に、ダニエルのようにある意味、捕囚として暮らしています。この知ってか知らずか、ものすごい大きな違いですね。一番厄介なのは、知っててもそこにどっぷり使って生きることですね。そこで人の作った選びが支配する社会システムに染まり、便乗し、勝ち上がり、成り上がることに価値を見出すのか。ダニエルのように、神に選ばれた信仰者であることに、命をかけて、その姿勢を貫き通すことに価値を見出すのか。私たちは神様から迫られていますね。両方とも選びがあります。どっちの選びに生きるんだと迫られますね。ダニエルの信仰者としてのそのアイデンティティを打ち消すために、バビロンがもう一つの方策を持って詰め寄ってきますね。それが今度は、創始改名ですね。名前を変えさせることです。一章六節から七節読んでいますね。宦官の長は彼らに別の名前を付けた。すなわちダニエルにはベルテシャサル、ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名を付けた。ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。ダニエルの他に三人の信仰を持つ少年たちがバビロンによって選ばれました。選ばれたんだけれども、彼らのクリスチャンとしてのアイデンティティをなくすために名前を変えさせるんですね。というのも、彼らの名前が出てきますね。ダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤとこの4人の名前は、みんな主なる神という意味が入ってるんです、その中に。例えば、ダニエルというのは、God is my judge という意味ですね。神様は私の審判者だという意味ですね。ハナンヤというのは、主なる神様は恵み深い方であるという意味ですね。ミシャエルは神のような方が他におられるだろうか。アザルヤは神は助ける方であるという意味ですね。みんな主なる神様が入っているんです、自分の名前に。だから彼らの名前を言う、そして見るならば一目瞭然ですね。あのユダから連れてこられた、あのユダの、あの聖書の神を、主なる神を信じている者たちなんだということを名前に全部現れちゃってるんです。で、それを変えさせるんですね。ベルテシャサル、シャデラク、メシャク、アベデネゴってこう変えますね。ベルテシャサルっていうのは、バール神が我が国の国を守るという意味合いがありますね。シャデラクは月の神。悪という月の神が、その時はこう作られていたわけですけども、月の神、悪の命令という意味があります。で、メシャクというのは、その月の神、悪神のようなものが他にいるだろうかという意味ですね。アベデネゴというのは、今度は、ネボ神のしもべという意味ですね。主なる神という名前が全部入って、主なる神様が名前に全部入ってるんだけども、それを全部、神ではない偶像に名前を変えられていくんです。でも面白いことに、というかこう、痛快なことに、ダニエルは、この God is my judge っていうこの言葉、この名前を忘れないんです。神が私の審判者であるという、これを、貫いて生きて、しかも浸透させていくんですね。ちょっと見てみますね。ダニエル書7章15節から見てみますね。こうあります。7章15節。 私ダニエルの心はって言いますね。8章1節、私ダニエルに。8章15節、私ダニエルは。9章2節、私ダニエルは。ダニエルは自分のことを一度もベルテシャサルなんて言ったことありません。私ダニエル、私ダニエル、私ダニエル、私ダニエルって言うんです。私はダニエルだと。バール神が王を守るなんていう名前、意味を持つような名前じゃない。私はダニエル。神が私の審判者であるという名前を持つものだと。私は主なる神様を信仰するものだと。私は主なる神様によって選ばれし、人生を生きているものだということを貫き通すんですね。そして、ついには時の王まで、ダニエルのことをベルテシャサルと呼ばないで、ダニエルと呼ぶようになります。ダニエルの6章20節を見ていますね。こういう言葉がありますね。その穴に近づくと、王はダニエルに悲痛な声で呼びかけ、こうダニエルに言った。生ける神のしもべダニエルよ。お前がいつも仕えている神は、お前を死死から救うことができたか。生ける神のしもべダニエルよ。涙が出てきますね。時の権力者、時の王がダニエルのことをベルトシャサルと呼ばないんです。ダニエルよって言うんですよ。彼は彼の名前を浸透させるんです。時の権力者にまで。生ける神のしもべダニエルと言わしめるほどに信仰者として生きるんですね。じゃあ私たちはどうでしょうか。私たちをこう示すときに、キリスト者であることが真っ先に出てくるでしょうか。それとも自分の職歴とか、自分の学歴とか、食べるものとか、着てる服とか、経験とか、そういうものが真っ先に出てくるでしょうか。ダニエルは神の人でありました。神を愛するものでありました。ダニエルは一本木でありましたけれども、同時にしなやかな人でもありました。王の食べるご馳走とか葡萄酒は食べたり飲まなかったですけれども、宗旨改名は人をまず受け入れるんですね。そして自分が何者であるのかということにおいて、決して譲ることのない人ではありましたけれども、自分が何者であるかを世に示すために、世の中の構造や知識や学問は誰よりも一生懸命に学ぶんです。一章四節を見ていますね。ここにあらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富とこうありますね。人は大概自分が属しているこう社会が教える構造とか知識とか学問をこう取り入れていくうちに、その価値観に染まって、その価値観の上で生きてしまいがちですけれども、ダニエルは違いますね。誰よりも一生懸命に自分が属している社会の構造や知識や学問を学びました。でもダニエルはその価値観に染まることを良しとしないんですね。むしろ自分が何者であるのかを的確に、正当に示すために、世が大事にしていることを誰よりも一生懸命に学びました。神の栄光を示すために学ぶんですね。そして一本木としなやかさを御霊なる神様の導きによって自分のうちに共存させるんです。さっき読んだそのダニエル学習法のキム・ドンファン、今牧師になってますけれども、このキム・ドンファン牧師先生が、その本の中でこのようなことも言っています。さらに大きな問題は、クリスチャンの学生の中で、神様を知らない世の学生と実力を競って、勝てるような人があまりにも少ないということです。信仰のない人も自分自身の成功のために身を粉にして熱心に勉強しているのに、神様の栄光のために熾烈に勉強しなければならないクリスチャンたちが取るに足りない実力を自慢しているということです。福音の情熱を持って勉強してください。イエス・キリストを愛するその熱心で勉強してください。イエス様は私たちみんな神様の働き手として用いられるのに不足ないようによく準備しておくことを喜ばれます。できる最善を尽くしてください。 しかし最善だけではすべてのことを解決することはできません。神様の前に恵みと知恵を求めてください。救われ神の子とされた特権ばかりを覚え、神の子として十分に果たすべき責務をおろそかにするならば、それは神様の御旨ではありません。そしてクリスチャンの生き方の基準は世の実用主義や洗練された人本主義ではありません。ただただ神の言葉である聖書です。ダニエルはまさに神様の栄光のために、神様を愛するその熱心で誰にも負けないほどに聖書の言葉のみならず、当時の学問を、世の知識を勉強しましたね。福音の情熱を持って勉強しました。そのために神様の恵みと知恵を求めるんですね。そしたら恵みと知恵を求めたら神様は答えてくださいました。一章17節を見ていますね。こうありますね。神はこの4人の少年に知識とあらゆる文学を理解する力と知恵を授けられた。ダニエルはすべての幻と夢を解くことができた。ぜひ後でヤコブの1章5節を見てみてください。知恵を求めろって書いてありますね。ダニエルは神様に恵みと知恵を求めて神様を与えてくださいました。それをもって信仰者であるということを正当に示すために世の知識を一生懸命学ぶんです。私はこう幼い頃から選ばれることにこう躍起になっていました。選ばれることを望んだとしても、そうそう機会はなく、もし選ばれたとしても堂々と自分の本名を名乗ることもできず、また自分の素性を明かすこともできない戦中からの在日韓国人一世の父のもとに生まれてきたせいなのか、他人よりも優れていることを示して何としてでも選ばれなければ僕の人生まずいことになるというプレッシャーをいつも感じていました。で、そのプレッシャーが今はないとこう言えるといいんですけれども、正直今でもそういうプレッシャーは感じています。でも昔と大きく違うことは、世に選ばれることには何の価値も見出していないということです。世に選ばれることは何の価値もないですね。私のうちで働いてくださる聖霊なる神様が私の価値観を本当に少しずつ少しずつ毎日日々変えてくださっていることをこう実感できますね。そして世に選ばれることよりも神に選ばれたことを全うしたいと思えるようになりました。足りないながらもできる限りの努力をして、ダニエルのように、もしくはこのキム・ドンハン先生のように、そのこの方々の爪先ほどでもいいので、そのように生きたいってこう心から願わずにはいられないですね。最後にペテロの手紙第一を見ていますね。新約聖書のペテロの手紙第一ですね。ペテロの手紙第一の一章一節から読んでいます。イエス・キリストの使徒ペテロからポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアに散って起立している選ばれた人たち、すなわち父なる神の予知のままに御霊による性別によってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人たちへ、恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中から蘇られたことによって私たちは新しく生まれさせ、生ける望みを持たせてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられています。あなた方は 信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は、火で精錬されてもなお朽ちていく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします。ペテロは言いますね。クリスチャンは選ばれた人たちだって言いますね。何によってですか？御霊なる神様の選別によって、キリストに従う者として選ばれた人たちだって言いますね。キリストの死者からの復活を信じることによって、新しい命を与えられて、新しく生きることをできるようにしていただいた、選ばれた人だって言いますね。朽ちることも、汚れることも、消えていくこともない資産を受け継ぐために選ばれた人たちだって言いますね。でもその資産を受け継ぐためには、今しばらくの間、様々な試練の中で悲しまなければならないんだけれども、必ず精錬されて、称賛と栄光と誉れをもたらされることを約束された選ばれた人たちだって言いますね。皆さんは選ばれてますか？クリスチャンであるならば、予的な選びと神の選びを両方経験していると思います。皆さんにあって、予的な選びと神の選び、どっちが大事ですか？予的な選びのために神の選びを利用しますか？神の選びを貫き通して、予的な選びを生き抜きますか？神に選ばれたことを全うする信仰者として、私たちみんな一緒に共に歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。主なる神様、今日の聖書の言葉を感謝いたします。ダニエルの生きる姿を通して、私たちにあなたから選ばれたことを全うする生き方を迫られていることを知りました。世に選ばれることに陶酔し、世に選ばれることに優越し、世に選ばれることに劣等感を覚える、そんな生き方ではなく、あなたに選ばれキリストに従い、決して朽ちることのない資産を受け継ぐべき選ばれた人であるということを、信仰者であるということを全うする人生を歩めますように、どうぞ祝福してください。あなたに選ばれたことに妥協することなく、あなたに選ばれたことを全うしていくことができますように、どうぞ祝福してください。私たちの教会にたくさんの子供たちがいますけれども、どうぞその子供たちに間違った選びの価値観を追いつけるような、そんな大人の信仰者でならないように守ってください。あなたの選びを子供たちに示していくことができますように、あなたに選ばれたことを全うしていくことの重要性を示していくことができますように、知恵と恵みと憐れみを施してください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。 それでは聖書の言葉に応答して共に賛美を捧げていきましょう。聖歌298番です。ご無理でない方お立ちください。どうぞお座りください。はい、それでは2019年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。 主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人と共に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。どうぞお座りください。